HM Presents Studio Smoky。
カルロスです。告知です。来る4月17日金曜日、札幌に来ます。この配信をお聞きの札幌の方、軽く飲みませんか？可能な方はスタジオスモーキーアットマーク gmail.com までお気軽にご連絡ください。それではよろしくお願いいたします。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回ですね、初めての試み、野球について。
野球、
はい、
ベースボール、
ベースボール、まあプロ野球なんですけど今日はあのストンコさんがいらっしゃいましたんで、まあ、マイさんも実は参加していただきましたけども、ちょっとプロ野球に関してね、熱く語ってみました。あの、なんでかっていうと、今年のプロ野球非常に面白くて、皆さんご存じの通り、あのメジャーリーグから黒田、
も
うバリバリのメジャーリーガーですよ、今日本球界復帰しましてね、であと松坂大輔
戻ってきましたね、
はい、平成の怪物と言われたね、松坂大輔も今復活、まあ、復帰ですね、まあ、ソフトバンクに戻ってきたというような形で、結構ね、あの今年のプロ野球は本当に例年に比べて非常に面白いなというのがありまして、あと当然あの日本ハムの大谷君とかね、話題が非常に豊富なんですよ。で一回ちょっとね、ストンコさんと、まあ、あの方も野球ずっとやってらして、まあ、いろんなちょっと濃い話ずっとしてたんですけど、一回野球ネタやりましょうよということで、まあ、そろそろプロ野球も開幕近いもんですから、まあ、ちょっとそんな話をですね、まあ、今日してみたということなんですよ。
また濃い話。
濃いっすよ、かなり。まあ、でもプロレスよりも、まあ、野球の方が、まあ、まだまだ一般的な、
まあ確かに
話題に、まあ、なってるかなという気がしますんで、まあでも濃いっす。はい、
では、
はい、聞いてください。
どうぞ。
どうぞ。はい、カルロスです。
コンキタコです。
アスタモです。
アストンコールです。
マイです。
はい、お願いします。今日はですね、
はい、
まあ、いつもストンコさんがいらっしゃった時にプロレスの話をいつも
3回、
これで、そうですね、3回、4回やってますからね、
はい、
で今回ちょっとね、前々からあのお話ししたように、野球の話をちょっとさせていただこうかなと、まあ、プロ野球もうすぐ開幕しますんでね。
スモーキーで野球ってするんですか？
やりますよ。
いやいや、野球の話ありました？
いや、ないですけど、
ね、
初めて
初めて
今まで海外の、
はい、
ね、コンキタガーさんのエグい話とかカスタムさんのね、
はい、
あのマニアックな話に終始してると思
いきや、もう我々ほらもう
オールラウンドプレイヤー
で、オールラウンドですから、はい、ネタは広く、そこは深く、
昔の木村拓哉みたいな、
はい、もういや、ほんでそうなんですよ。で、ストンコさんとずっとね、僕野球の話がしたくて、そう
本格、あの、はい、ね、カロさん本格的にやってみ
よう。いやいや、まあ、まだ僕現役なんで、で、今回ね、ちょっとお話ししたい、うん、その中でも特にお話ししたいのは、はい、やっぱり今年のプロ野球界で大きなトピックス、間違いなくこれは広島の黒田、
そうですね、
はい、復活って復帰ですか、
広島ですね、カープ、
ね、これはね、やっぱり去年の年末も本当に暮れ持ち迫った、12月27日ですか、
よく覚えてますね
もうぶったまげましたね、まさかまさかっていうか、だって
僕ね、はい、カープファンの人がね、
はい、
毎年、あのシーズンオフになると、今年は黒田が帰ってくる、今年は黒田が帰ってくるっていうわけ、でそれまで、彼5年連続に10勝以上メジャーで上げてて、安定感抜群で、5
年も行ってますね、
いや、もっと8年行ってて、
約8年で79勝してます、
だから、7年間、6年間は間違いなく10勝以上、で、ヤンキースに入ってからも確実に10勝以上上げる、ヤンキースで10勝上げるって
のはもうエースだったんです
ね。で、その彼が、1年、単年契約してるんですよ、要はメジャーって大体あの年になると複数年を取りたがるわけ、要は長くやりたい、ところが彼は毎年勝負したい、俺ね、彼ね、本当は広島に帰るタイミングを測ってたんじゃないかな、
それはそうですよ、
だから単年にしてたんじゃないかなと思うぐらい、その多分ね、エージェントは怒ったと思います。
それはそうでしょ、
エージェントっていうのはその代理人ね、で今年もオファー20億のオファーが来たらしいんですよ、
はい、パドレスからね、
でヤンキースも継続してくれ、17億で継続してくれと、はい、で片や
広島は
広島4ですよ、
でも広島史上最高額ですよ、ダントツの、
でも カープの、球団社長は毎年声かけてたんですね。そうです。そろそろ帰ってこんか言ったら、いやどうしようかなって言ったら、エージェントはあんたアホかとこっち十何億言うとるぞ言ったら、じゃあ分かりました言って、うん、多分エージェントと喧嘩はしなかったかもしれないけど、
なんか揉めたでしょうね、それは。
多分揉めた。だってエージェントはパーセンテージでもらうから、20億のまあ 5% としても1億がその入ってくるわけ、うん、それが4億の 5% やったらって話なんですよね。そう考えるとエージェントっていうの代理人は怒ったと思うんですよ、僕は。でもいや俺行かしてくれと、いやいやアホかと、税金どうすんねん、家族どうすんねん、ね、これから君ほっといてもね、あの、ね、あ、10年やったら年金もらえないですよね。
年金ギリギリ。まだも、あ、まだもらえない
もらえないです。8年だから、あと2年やったら年金もらえない。
それで戻ってきたんですか。
そう、2年やったら年金当たるんですよ。年間1700万円。
そう
で、それを
蹴ってまでね、
蹴ってどうするんやって言われた時、うん、どうするんや、俺行くからと、
うん、素晴らしい
男よね。
男気あふれてるっていうか、
僕ジャイアンツファンなんですけど、うん、ちょっと参りましたね。
いやもうみんな参ってますよ、プロ野球ファン。みんな参ってる。
参ってる。
間違いなく。
ごめんなさいと。
はい、
うんうん、僕でも帰ってくるっていう話を聞いた時に、うん、そのまあ黒田は、まあ、言ったらこう武士道的なね、うん、もうやむにやまれる、もうここに帰らなきゃいけないっていうところで、うんうんうん、もう損得抜きで帰ってきたんだと。でそれはもう心に昔から決めてて、うん、であとはいつ帰ってくるかっていうタイミングだけの問題だったのかなと思って、うん、この間の記者会見見たら、はいはいはい、いや本当に迷ったと、
うんうん、それはそうでしょ、
僕決めてたんですよじゃなくて、うんうん、もう本当に帰ってくるの迷ったんで、ね、これがリアルで
正直に話しましたよね、うん、
あれ見てね、ますますね、うん、あ
かっこいいなと、
かっこいいなと思いましたね、うん、逆にあれはかっこよかった
です、ね、あれこそね、男の生き様です、はい、マツダスタジアムはともかくとして、黒田もやっぱりいずれアウェーで投げるわけでしょ、うん、その時の球場の雰囲気をちょっと見てみたい。みんなね、もう多分スタンディングオベーションですよ、黒田が出た瞬間、多分ね、それはもうホームだろうがアウェーだろうが、そしたら相手方のファンって応援やりにくいっすよね、多分球場の雰囲気がそうなるんじゃない
ですか。ヒールじゃないからね、
もうなんかもう、もうリビングレジェンドなわけ
ですよ。そう
見えただけでもありがたいっていう、でしかもそれがバリバリのメジャーリーガーとして帰ってくるわけだから、そりゃすごいっすよ。ただ僕は意外と黒田って今年そんなにその20勝できるとか、そんなことは難しいと思ってるんですよ。多分10勝から12勝ぐらい。
ただ彼ね、負け数多いんですよ。
そうなんですよ、から勝ち負けの、ね、数結構均衡しちゃうんで、
で打ってくれないっていうのが多くて、その彼の一番 あのヤンキースの評価一番だから、うん、イニングイダーなん
ですね。そうですね、
要は投球回数掘ってくれると、
200イニング毎年、ね、
で、うん、要は途中でこけないと、うん、7回ぐらいまでなんとか頑張ってくれると、勝とうが負けようかという、うん、その厳しい状況でも3点以内で7回終わってくれるっていうのが一番の評価の対象なんで、でもそれやるとカープっていうチームはその圧倒的な攻撃力がないから、うん、また10勝9敗とか12勝11敗とか、そういうような
何かねない、
そうそう、貯金が作れない
ですが、うん、ですが僕が今回黒田が日本に帰ってきた中で一番実は恩恵を受けるのは前剣だと思ってて、
うん、前剣だね、
うん、実はね、前剣と黒田って広島時代これまで被ってるの1年目だけなんですよ。前剣が2軍で、ね、
はいはいはい、
高卒1年目で入って前剣が2軍で頑張った時に黒田が、まあ、いわゆる前のいわゆる広島の最後の
バリバリのエース
です、まあ、要は FA メジャーに行くまでのその最後の年だったんですよね、うん、だから前剣と黒田って実は接点があるんじゃないんです、うん、で、もっと言えば前剣がその入った年に、うんうん、まあ、黒田が FA で行きますよね、うん、同時に笹岡が引退してるんですよ、ね、
あ、そっか、
はい、だから笹岡の背番号もらったでしょ、18番、
うんうん、
前剣がね、つまり前剣っていうのは彼は高卒2年目からたった一人のエースとして広島でやってきてるんですよ、うん、つまりモデルがないです、彼は目標がなかったと思いますよ、うん、でそれであんだけの成績残してるっていうのはすごいんですけど、その分ちょっとね、やっぱり去年なんかでも大事なところでやっぱ打たれて、
うん、ジャイアンツ戦弱い、
非常に勝負弱い印象があって、でそれをね、多分今回ね、黒田が来ることによってすごく勉強になるかなと、うん、で今年前剣が、メジャーに行くって言われてたんだけども行かなかったのは僕の読みなんですけど、多分黒田のことがあって
いや俺黒田帰ってくるって知ってたんじゃない
僕は知
ってある程度ね、
うん、情報的なもんで、ね、だからメディアに行かなかったんだと思う、うん、で多分来年は行きますよ、うん、マイケン間違い
なく。でも去年の今頃、はい、マイケン絶対来年行くでしょそうそう間違いなく評判あの、うん、マー君が行った、うん、同級生のマー君が行ったし、うん、で自分もオファーがいっぱいかかってると、うん、で広島も、
うん
20億欲しいし
そうそうそうそう
20億毎件なら払うっていう球団がいっぱい出てると、
うん、
どうしようかなって悩んでた時に、うん、多分黒田が戻ってくるって、うん、多分頭にあった
多分それが殺し文句だったんでしょうね、うん、でもっと言えば広島はこれは一応まあプロ野球球団なんで広島って実はねプロ野球の球団の中で数少ない黒字出してる球団ですから、
うん、あそうなんですか、
はい、だから球団経営うまいんですよそういう意味でねでそういうことを考えると今年1年は黒田に投資はしますけども来年それで前田で回収できるんで、うん、ペイできちゃうんですよね
来年20で売れるから、はい、
十分にでもっと言えば前県のその下に今いる野村とか、うん、大瀬みたいなのがやっぱりどんどん成長していけば十分広島としてはペイできちゃうっていうそういう計算もありますよね、うん、じゃあ今年は黒田が帰ってできた大きな裏テーマは前県が本当にでリアルなエースになれるかどうかっていう実はある
リアルなエースがメジャー行ってもおかしくない、ねマー君とかダルビッシュクラスの突き抜けたピッチャーになれるかっていう、はい、そしたらまっすぐなんですよ
まっすぐだから前県僕今年ねバイデンちゃん20勝だからさっきストンコさん言われた黒田っていうのは勝ち負けの差がちょっとね迫っちゃうんで貯金が取れないピッチャータイプ的にねでも前県は今年多分20勝5敗とか、
うん、
それぐらいのなんか成績の多すぎる気がしてしょうがないけど、そうするともう広島は当然優勝ですよねこれ。
まあそこに行けばカープの優勝。間違いない。カープは打てないから
打てない。
打てないのよこれがまた。
そこで打つのが新井のアンちゃんです
よ。アンちゃん、アンちゃん、アンちゃん、アンちゃんがサード守っとったらもうカープファンがっくりですよ。あの堂林お前どこ行ってんの。
でね、まあちょっと話は飛んじゃいますけど、うん、まあ黒田って言えば広島の15番を背負うわけじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、はい、
で僕もう一人気になってる15番
がい
て
15番、はい、
巨人の沢村
そうっす、我がジャイアンツの沢村君でね、
はい、で、なんか聞いたところに前さんも巨人ファンだと
そうなんです北
海道でね
北海道
で、で、あのね、僕沢村の今回、今年クローザーに転向しますでしょ、
うん、
やっとかと思ってるんですよ、実は
僕もそう思います、
はい、あの脳みそ筋肉できてる男なんで先発は無理ですよねだけど圧倒的に今一番日本のプロ野球球界で一番強い球を投げるのは沢村なんで、
うん、体だけはいいん
ですものすごいですよ、はい、あれ1イニングで来られたら相手嫌ですもんね
と、うん、いうか一昨年去年、うん、一昨年が怪我して中継ぎやらしたんですよ、うん、要はそんなに持たないってこと、
うんうんうん、
ところが1イニングだけだったらビシビシ抑えるわけ彼で次の年も怪我して、開幕スタート遅れて、先発させたのは、多分先発を諦めさせるためだと俺は思ってる。うんうん、原さんが、ほら、ダメでしょ、うん、お前ダメじゃん。そこまで、言っちゃあれけど、ジャイアンツに余裕はなかったけど、うんうん、原さんの中には余裕があったと思う。多少捨ててもいいから、うん、で、気に入らん。阿部先輩が気に入らんから、阿部先輩ってやると打たれるんですよ。
う
ん中央大学の先輩だけ
ど。ああ、そうか。
で、阿部先輩じゃなくて、わざわざ小林を当ててる、沢村の試合、うんうんうん。本当に露骨に小林をコンバン当てて。で、阿部先輩気になった、あのベンチ、もしくはファースト。
うん、
で、今年は、それでも先発やってほらダメでしょ。うんうん、で、腹は、沢村に、頑固な沢村に、お前ダメでしょ、分かったでしょっていうためにわざと先発させたかなと思う。半年どうせ後半出てきたの後半しか出てきてないから、うん、もういなくてもいいやと思って、まあ、数試合負けてもいいやと思ってやらしてダメだったからダメでしょじゃあはい後ろ回ってね、うん、
じゃあ今年そうなんですよだから今年は沢村も結構納得して
そう
後ろに回ってるんで僕は今年ちょっとねあの沢村大ブレイク、
うん、
40セーブいくんじゃないかなとはい、それぐらいちょっとね、あの素質、素材考えれば、十分にこれは、
ありますよ、
可能性があるかなというふうに思って
ます、ねまあ、ジャイアンツファンのみな、僕はジャイアンツファンなんで、はい、もう期待しますけど、太田大志と沢村、
そうですね、
2人とも頭は悪いけど、素質ありますけど、
体の強さ、半端ないですね、うん、だから、ね、僕ね、沢村うまくしたらね、かつて の, あの大魔神、
ああ、佐々木、
うんうん、ああいうタイプになるんじゃないかなって、うん、佐々木って、あの当時って、 もう出てきたらもう、終わりっていう感じがありましたでしょ、うん、もう
失敗しないから、ね、
たまにそれは失敗することあるんでしょうけど、でも圧倒的な存在感というか、うん、で巨人ってやっぱりここ数年ね、まあクローザー毎年買ってみたりとかしたんで、これ沢村がもしこれ思った通り化けてくれればこれ大きいですね、うん、向こうだって5、6年ぐらいずっと沢村でクローザーできますからね、これね、
うん、そうですね、
はい、うん、それぐらいのやっぱり原さんとやっぱり若い選手使ううまいなと思いますね。
いやー、はい、この人やっぱ元来の監督さんですよ、
ですね、
血筋が、
お
父さんも監督さんやってあったから、
本当思いますね、
優勝監督だから甲子園の、やっぱり、ね、あの人は選手としてはね申し訳ないけど、まあ
名称ですね、
そうそう、超一流にはなれなかったけど、応援は全然抜けなかったけど、監督としてはもう平成の、僕は平成のジャイアンツファンやから言うと平成の三代目とか野村落合原田さん、
ただベテラン使うの下手ですけどね、
うん、でもね、あそこまで行ったらベテランも黙っちゃうんですよね。
そっか、
あの若い選手使っとってももう、もうだから村田にバントさせて村田不適されなくなったし、
なるほどね、
うん、そこは原さん、だから去年優勝したのは、あの他のチームに合ってないものは絶対阪神の方が戦力が高いんです、
うん、
はっきり言って戦力は、ジャイアンツより阪神の方が高いです。
そうですか、
うん、メッセンジャーおるでしょ、能見おるでしょ、オスンファンが抑えるでしょ、
藤浪
おるでしょ、
岩田
おって、こんだけでもバリバリでしょ、
うん、
打つ方では打点王のゴメス、
うん、
首位打者マートン、鳥谷、この3人だけでもいいですよ。で西岡、うん、もうそれだけ並べてジャイアンツって誰か、坂本、阿部、村田、長野よりやっぱ格が1枚、
うん、
残念ながら落ちますけど、うん、でも、まあ、申し訳ないけど勝てなかった理由は、うん、最大はジャイアンツに原辰徳がいたんです。和田豊じゃなくて原辰徳がいたもんでジャイアンツは優勝してしまった、優勝しちゃったと。
そうです、
ね、うん、だからピッチャー陣言えば、もう阪神のがもう質量とも高いですよ、明らかに高い
です
。
ただその中で巨人でそのやっぱ唯一というか欠けてたピースっていうのはやっぱりクローザーですね、うん、
これは毎年そう、
毎年そうですね、もう伝統的にダメなんですよ。
クルーン連れてきて、うん、クルーンがダメになったらまたおらんようになって、西村マシソン、西村マシソンでもう行くでしょ、うん、もうその場しのぎ、
そう、もう伝統的にそうですね、
うん、
だから今年はひょっとしたらこれで長年のもう20年来の課題がこれ埋まる可能性があるかなと、
うん、もう本当にないですか、
はい、思います
ね。もうジャイアンツ、あの先発至上主義なんで、あのチームは、うん、先発は一番偉いと。ところが、うん、ドラゴンズなんか行くと逆にリリーフを珍重される、
うん、そこから決めていくからね。
そう、岩瀬とか、うん、ギャラードとか浅尾とか、うん、森田、与田、もうずっと鈴木高政までずっと上がってくるんです、うん、星野選手、
うんうん、
そんだけリリーフを大事にしてた球団とジャイアンツみたいにも先発じゃないと人間じゃない、ピッチャーじゃないというチームとはやっぱもう格段に違うんです。
そうですね、でまあ、今年のプロ野球というともう一人ね、ちょっと話題になってる、うん、まあ、同じくメジャー帰りのやっぱり松坂、
先ほど出ましたね、
はい、こんちゃんお待たせしました、うん、これね松坂どうですかこんちゃん。
僕だからその黒田との、まあ、帰ってくるいきさつ含めてすごいコントラストがね、
お
もうそれだってもう松坂なんて、まあ、言ったら日本にいた時はモンスターだったわけじゃないですか、
ね、
それで鳴り物入りでメジャーに行きましたって言ったらまあ最初はそこそこだったかもしれないけど、
ね、
まあ、みるみる崩れていって、
はいはい、
で黒田は、まあ、もちろんいい年だったんでしょうけど、うん、まあ、松坂とはやっぱり日本にいる時のメジャー感は全然違って
、
それが帰ってくる時真逆になって、
真逆ですね。
それで黒田は帰ってきた時に割とこう淡々とというか帰ってきたにもかかわらず、松坂は僕日本に帰ってきたらやれますよっていう感じで帰ってきたじゃないですか。これが結果どう出るのかっていうのが、まあ、面白いなと思って、ね、
なるほど、マイさん松坂って見たことあります？
松坂はない、
あの
テレビでしかないですね。
イメージなんか残ってます、はい、松
坂。松坂のイメージ、はい、
日本でやってた時の松坂のイメージとか、
いや日本のイメージは
甲子園の時とかまだあれですかね、
まあ、そうですね、甲子園のイメージは一番ありますけど、
圧倒的でしたもんね。
そうですね、
プロのピッチャーが高校野球で掘ってるような、
そうそうそうそう、
もう落ち着き
レベルが違うというか、
うで、ね、
彼は物語いっぱいあるんですよ、
うん、
延長中、あ、春優勝して、
はい、
PL 戦の延長17回、うん、その次の準決勝の明徳戦で決勝のノーヒットノーランとか、うん、もう完璧な高校生活です、うん、これ以上ない高校生活を彼を送って西武ライオンズに行って、うん、エースとして活動して、
まあ、僕はあの時もだからドラフトで引いた時もね、西武ファンなんで、うん、うわ来たと思ったんですよね。
で東尾さんに教えられて、うん、
監督も良かったですね、東尾さん、ね、
監督がね、また良かったのは、うん、彼ジャイアンツに来なくて本当に良かったですよ、ね、ジャイアンツ来てたら多分あんななってないし、
うん、僕今でもね、覚えてますよ、デビュー戦の時に東京ドームで2ハム戦でね、
あ、はい、
片岡が三振取ったあのインアウトハイのね、まっすぐがね、もうすごくて片岡がもう、バット取られた、取られたと思ったんですよ、片岡でも、片岡のバットの上をボールが行ったんですよ、
うん、
で、片岡も CM ついたっていう、うん、あの当時の片岡、3番打てた片岡って首位打者ですよ、う
ん、バリバリだった、
バリバリだったんです、それでもダメだったっていう、
あの時の松坂は本当にね、うん、あの覚醒じゃない
けど、すごかったですね、
あの確信に変わりましたね、
うん、
あの流行語にもなったね、うん、リベンジャーとかね、
まあ、そんな松坂なんですけどね、まあ、メジャーでまあ怪我したりとかしてまあこうやって戻ってきたんですけど、
カルロスさんはどうなんですか、はい、松坂は
今年ですか、僕やると思ってますよ、
ああ
の、ね、
やる派、
はい、数字的なことを言うと12、3勝はいくかなと、
負けは
負けは、うん、12、3勝するんだったら7、8敗かなと、
だから5つの貯金、
はい、最近5つは貯金できる、まあ、で場合によっては15勝いくかなと思ってます、
まあ、バンクはね、はい、後ろがしっかり、あの、はい、攻撃はしっかりしてるんで、はい、カープみたいなことは、申し訳ないけどないと思うんで。
あとやっぱり一番いいのは球場の広さですね。
ああ。
これもありますよ。あとやっぱり、星がやっぱり細川。
ああ、慣れた、
ね。西武時代のやっぱり相棒ですよね。やっぱそれがあるんですね。
多分選んだそこも。
はい。当然強いと思いますし、うん、で、いろんなこと言われてますけど、うん、その、まあ、佐藤義則コーチとね、うん、今に、うん、もう本当にマンツーマンでずっとやってますでしょ、であんだけホームいじられてみたいなことを言ってますけど、うん、あれ松坂結構素直に聞いてますからね、
そう
だから自分で課題分かってるので、
うん、インタビュー聞いてて分かります
ね、はい、そうなんですよ、で僕ねあの姿勢は素晴らしいなと思ってて、うん、要するにあんだけ実績あるピッチャーですから、うん、普通はあんだけいじらせないですよね、うん、もっと契約にそういうことを盛り込んでもいいわけですから、うんうん、でもそれもなしに受け入れてやっぱりやってるってことは覚悟を感じるんですよ、
うん、は
い、であとトミー・ジョーンの手術受けてこれで3年目でしょ、
あ、トミー・ジョーンやるとね、
だいたい3年かかるん で、 はい、でそうこういろんなことを考えてると多分僕の中で松田が今年はもう最低でも12、3勝、
なるほど、
場合によっては15勝、
ちなみにその松坂の12勝も今いいんですけど、
はいはい、
速球王の復活があるか、金掛けピッチャーに変わってるか、
あのね、それはね、さすがにそのデビュー当時みたいな155キロのボールでガンガン行くかというと、それは違うと思う、うん、
その復活はないと、
はい、
そこまでは、ニューマクサカでやると、
はい、バランスだと思いますね、
お、
はい、バランスを取ってやっぱり投げてくると思う、それはもうやっぱり年齢が年齢ですから
34
ですから、34歳ですね、
うん、
はい、だから150キロのボールは投げられると思いますけど、うん、でもそれ一本で勝負するわけじゃなくて、でなんでこういうことを言うかっていうと、もともと日本にいた時に松坂って球種が多かったんですよ、
多かったですね、
はい、で、うん、全部器用にボールを操ってて、うん、全部決め球だったんですね、うん、で特に僕印象に残ってるのはスライダーも すごいんですけど、うん、チェンジアップ、
うん、
松坂のチェンジアップ、あのものすごい独特の軌道のチェンジアップを、うん、日本のボールだったらまだ投げられると思うんですよね、
うん、
はい、メジャーだったら投げてなかったんですけど、うん、でやっぱりそういうのも含めて少し新しくなった松坂を僕らは見られるんじゃないか
な、なるほどね、
はい、と思いますね、
僕はね、はい、もうカルロスさんには悪いんですけど、やらない派だと思う、で、なん、まあ、根拠というのはやっぱり肘怪我っていうのもあるんだけど、うんうんうん、彼の体がやっぱり日本にいた時は大きくなってきてるっていうのがあって、
うんうん、
それで下半身の怪我がっていうのと、やっぱりあんだけ吉野さんがつきっきりっていうのは、はいはいはい、本当に悪いんだなと思う、うん、
それは思いますよ、
本当に、うんうん、こいつ大丈夫かと思ったと思う、何億円もかけて読んできて、
うん、
まあそれは吉野さんの意地にかけても直したいと思うんだけど、で見てると去年のメッツ時代の松坂ってい
う
のは、
うん
うん、まず担ぎ投げですよ、
そうですね、
後ろに重心がいってて、松坂のいい時っていうのはその高校時代もそうなんだけど、最後左足一本で立つんです、
そうですね、
投げ終わった後にそれが全然ない、うんうんうん、なんでかって右足の蹴りがないんですよね、あのピッチャーやってみれば分かる、うんうんうん、 踏み出して踏み出した足に向かってこう体重移動をさせて球にこう力を込めるんだけど、その球、俗に言う球離れが前の方に行くといい球がこうまっすぐピュッていくんだけど、上の方で投げるもんで、どうしても球がふわっと投げる、まあもっとプロなんで早いんだろうけど、それが治ってない、うん、まだブルペン程度ですけどね。
ところがね、僕ね、あの実は松坂の去年の投げた試合ビデオで撮って見てたんですけど、うん、明らかにその一昨年とは全く違うボールを投げてたのが事実なんで、うん、でそこで日本流にもう一回フォームを直してやっていけば十分に復活できるかなと。で一番はブルペンの練習、ブルペンの投げてみてると、うん、歩幅の調整やってるんですよ、
足、
はい、
徹底的にやってるね。
やってるですね。
足をいかにどう下ろすか、
そういうことです。
下ろして、はい、彼は去年もある方足がこう伸びちゃう、
うん、
突っ張ってやるからこう、うん、全部ブレーキがかかって体が前に行かないっていうのが最大の欠点だったの、うん、そのあまあ言い訳としてはメジャーのマウンドが硬いんで、こう引っかかっちゃうっていうので言い訳というか、でもあんた昔やっていてたじゃんと思うんだけど、それを日本の柔らかいマウンドでこう膝が曲げれる、これはあの斉藤佑樹もそうなんだけど、膝曲げていかにこう前に球を
重心をね、
前に前にっていう風に吉野さんと突ききりやってるの本当見てると、あのなんていうかな、もうずっと喋って、で松坂自身もいい感触になりましたっていうか、いけますっては言わないんでね彼。
そうですね、
あの、やらなければならないこと分かってますから大丈夫です。
少なくともあの日本時代はずっとそのフォームで投げてたので、うん、体って覚えてるんですよね、うん、でそれはやっていくうちに、それこそ反復練習ですから、で少なくとも今のずっとそのブルペンで投げてる姿とか見てると、うん、ああまあまあまあいい感じに戻ってきてるんじゃないのかなというふうには僕は思います、うんうん、まあ、
去年よりはね、
はい、はるかにいいと思いますね。
去年一昨年一番良かったね、
はい、最悪でしたけど、あの時は、はい、
もう肘下がっちゃって、
そうですね、
もうどっんとなんだこのピッチャーと思うような、うん、
あと今日本に戻ってきて一番いいのは投げ込みができるんですよ、うん、メジャーはそれさせないんで、でましてや肘やったピッチャーで投げ込みさせないんですよね、うん、でそういうのあって、うん、僕は今年松坂は大復活、あの願望も込めてますよ、すごく、うん、実はあれだけのピッチャーこのまま終わってほしくないし、
そう、
はい、
復活できるかどうかっていうのは、はい、彼の物語なんですよ。
そう、
彼高校時代からそのさっき言ったもう完璧な 高校3年生を過ごして、うん、完璧なあの日本の野球を過ごして、うん、そしてメジャー行って18勝までやって、うん、そこまでいいんですよ、うん、そこから要はその落ちた時の持ち上がり方、
うん、
いかに戻ってきたら本当完璧なやつ人生ですよ、
うん、
彼にとって
それを見せてほしいんですよね、
うん、でそれができるのだったら本当に彼と日本ではマー君かなって思うぐらい、うん、あとまあダルビッシュがちょダルビッシュでも優勝してないですから、
うん、
マー君はもう完璧なそこまで来てるけど、うん、もうこの2人しかいない多分。でそれを完璧にできればもう彼はもうなんていうかな上がりというか、うん、レジェンドですよ、うん、一郎松井並の本当にレジェンドになれると思うし、今のままでこのまま10勝いかないようなピッチャーだともう、うん、多分もう晩節怪我したみたいになっちゃう、
ね、まあ結構で辛辣な評論家はもう7勝8勝ぐらい、
張本はバリバリに
バリバリ
言ってますね、うん、絶対できない、初めてできない
と、うん、同じかなって言われてますけど、うん、まあ僕はちょっと期待も込みですけどね、
うん、
あれだけのピッチャーなんでもう一回ちょっとこういいとこ見せてほしいなっていうのはありますね、うん、で今のでも様子見てれば、まあね、その全然レベルは違いますけど、ピッチャーってやっぱり感覚が戻ってくるもんなんで、うん、いろんなその練習をしていけば、
ピッチャーやってるん
で
ね。
で、でそういうのを見てくれるコーチがやっぱり佐藤義則って
あの人はすごい
すごいですよ。だって、まあ、ダルビッシュあの不良だったダルビッシュを構成させたのが佐藤義則で、
だってヨシパンチでね。
そうそうそうそう。
殴ってる教えたっていう、まあ本当かもしれないけど、はい、でも本当に彼を育てたのは目覚めさせたのは佐藤さん。は
い、であとやっぱりそのマー君だって、
マー君を育てて、くすぶってたわけじゃないけど。はい、まあっていうピッチャーをもう24勝0敗まで、
そういうことですよ、
やっぱり意識も彼ので、その吉野さんが今年は 松坂、松坂を見て、
ほとんどあれは松坂専属に近いですよね、
うん、本当に思いついて、うん、
素晴らしいです
よ、ね、足の下ろし方全部教えて、テレビで見てると足の下ろし方をいちいちいちいち教えるわけ、あ、それダメ、うん、もったいないって、うん、すげえな、これって
、まあ言ってもやっぱ40歳何ヶ月でノーヒットノーランやった、う
ん、ピッチャーやっぱ節制してるんで、うん、あの人自身もで、いろんなチームを渡り歩いて
説得力ありますよ、う
ん、で、まあ、星野さんがやっぱり一番引っ張ってて、で彼が行ったチームのピッチャーは大エースが必ず
なんですよ、 うん、それもあるんですよね、で、あのピッチングコーチは非常に多いんですよ、うん、あの吉井正人、で、佐藤義之でしょ、うん、で、監督は工藤じゃないですか、うん、で、あと忘れちゃいけない、うん、3軍のコーチは入木、
ああ、入木優作入ったね、
優作が入った、うん、つまり投手の出身の人は4人もいるわけです、うん、これおかしいんですよ、本来、うん、で、もっと言えば吉井と佐藤義之って本来どっちも理論派なんで、うん、被らないんですよ、こんなの、いや、なんで吉野入れたのかなって言ったら、もう間違いなくもう松坂、うーん、松坂再生のためにわざわざ吉野呼んだかなと、
あ、
そう、僕はそこまで思いました、はい、
あれ、ブルペンどっちやのかな、
今は
吉井さんが入って
る、吉井さんが入ってるじゃないですか、はい、福岡とオリックスの一騎打ちぐらいの感じで、で、まあダークホース的に、まあ、日ハムかなってい
う、日ハムはね、一番のネックは監督さん
監督でしょうかね、
うん、しょぼいね、しょぼいというか1年目はあれだったけど2年目からもうちょっとどうかなと思うし、大谷、俺は大谷ピッチャーやってほしいんだよ、
微妙ですな、
あ、やらさないですか、
いやいや、あの二刀流、
今年も二刀流ですから、
うん、やるでしょ、
もちろん
だから
宣言してほしい、あ、そういうこ
と、だから15から下手したら20ですから、うん、
勝てますよね、う
ん、間違いなくそれぐらいの素質のある選手なんだけど、うん、
だけど僕ね、見てみたいんですよ、15勝し20本ね、
あ、
うん、あのね、大谷っていうのは打者として見た場合は10年に1人なんですよ、逸材、うんうん、逸材度で言ったら、でもピッチャーとして見たら100年に1人なんですよ、
あれ、あのダルビッシュが言ったんだよね、はい、あの大谷見て絶対ピッチャー専念させてる、なんで言ったら、あれぐらいのバッターならメジャーにいっぱいいますよ、
あ、
でも160投げるピッチャーってメジャーに何人いるんですか、
それはそうか、
そしたらもう明日にでも、もうすぐにでもピッチャーやらした方がいい、
なるほどね、だからまあ本来やったらピッチャーのいいんでしょうね、うん、
そうすると俺はもう一日も早く
ピッチャーに
専念、させて15勝20勝でドンと行ってくれと、そうすると日ハム優勝すると俺は思ってるね、うん、
まあなんかプロ野球もね非常に今年面白いんで、またちょっとプロ野球編やりたいですね、
そうですね、
どんどんどんどん
シーズン途中で、
はい、途中で、でそのプロレス編も募集してますけど、プロ野球編もちょっと話したいなという人がいたら、うん、ぜひちょっと
面白かったですね、
来ていただいて、
ね、この話聞いたプロ野球もちょっと今年楽しみになってます
ね、非常に面白いですよプロ野球は、う
ん、今年カサムさん阪神ファンでしょ、
まあ基本そうですねでもそこまで深い話を聞くと、うん、まだ見る目が変わってきますよね、
今年は周年ですからね、
80
周年、
はい、
そうですね、
は
い、
20年前、30年前優勝してますから、はい、
またちょっとオールスター前ぐらいにできたら、
ね、一発、
はあ、やりましょう、
お願いしたい、
はい、
あの最後一つだけ、はい、僕はあのポッドキャストで野球の話を毎週してて、
はいはい、
僕 の、 あの知り合いの方と、
はいはい、
クラブルーターズってやつ、
はい、
まあ、ちょっと宣伝させてもらって、
はい、
いいんですけど、それでやってますんで、は
い、
もしよかったら
聞いていただいて、
はい、あのまあ、おじさんがぐだ話をしてます野球の
もうこのようなその深い話
を、まあそうですね、うん、もうそういう、阪神ジャイアンツファン僕だけしかいないいろんなファンの方が携帯に入ったりしますから、
今週の試合はどうやったとか、そういう
まあもうシーズンオフやったらキャンプとかで、ね、まあ、やっぱ黒田の話で、やっぱり黒田がみんな褒めるから、僕はあのひねくれもんなんで黒田を打てと各チーム、うん、バリバリのメジャーリーガー打ったら価値がドンと上がるのというところをやっぱ打っちゃったんで、まあ、そういう番組やってますんで、よかったらすいません、
僕もぜひ聞いてください、
よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございました、
ありがとうございます。
今回はここまで、次回の配信をお楽しみに。